2. 介護保険料・介護報酬改定。3年ごとの見直しを実施。基金の活用により、保険料の上昇幅を抑制。介護保険制度では、3年ごとに保険料を見直すこととされています。今回改定した第1号被保険者、65歳以上の保険料は、今後3年間の区の高齢者人口及び介護サービス等にかかる費用の推計をもとに、表の通り定めました。介護保険料の上昇幅を抑制するために、区では介護給付費準備基金を活用し、保険料基準額第5段階は年額69,600円、月額5,800円となりました。非課税世帯の保険料率は第7期に引き続き公費の投入によって引き下げを行い、第1段階は 0.3、第2段階は 0.4、第3段階は 0.65 となります。第8期介護保険料段階表。所得段階、保険料率、対象者、年額の順に読みます。第1段階、保険料率 0.3、対象者、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、かつ世帯全員が住民税非課税の人、及び世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下、年額28,800円。第2段階 0.4、世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下、27,840円。第3段階 0.65、 世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える、45,240円。第4段階 0.85、本人が住民税非課税かつ世帯に住民税課税者がいる人で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下、59,160円。第5段階基準額 1.0、 本人が住民税非課税かつ世帯に住民税課税者がいる人で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える、69,600円。第6段階 1.15、 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満、84,000円。第7段階 1.3、 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上、200万円未満、94,800円。第8段階 1.65、 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上、300万円未満、114,840円。第9段階 1.75、 本人が住民税課税で合計所得金額が300万円以上、400万円未満、121,800円。第10段階 2.05、 本人が住民税課税で合計所得金額が400万円以上、500万円未満、142,680円。第11段階 2.1、 本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上、600万円未満、146,160円。第12段階 2.5、 本人が住民税課税で合計所得金額が600万円以上、800万円未満、174,000円。第13段階 2.8、 本人が住民税課税で合計所得金額が800万円以上、1000万円未満、194,880円。第14段階 2.9 本人が住民税課税で合計所得金額が1000万円以上1200万円未満20万1840円。第15段階 3.0 本人が住民税課税で合計所得金額が1200万円以上1500万円未満20万8800円。第16段階 3.1 本人が住民税課税で合計所得金額が1500万円以上の方21万5760円。なお、表中の合計所得金額とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、繰越損失がある場合には、繰越控除前の金額を言います。なお、第1段階から5段階は、公的年金等にかかる雑所得が合計所得金額から控除されます。土地・建物の譲渡所得については、特別控除後の金額が適用されます。令和3年度より、給与所得または公的年金等にかかる雑所得が合計所得金額に含まれる場合は、給与所得及び公的年金等にかかる雑所得の合計金額から10万円控除します。控除後の合計額が0円を下回る場合は0円になります。老齢福祉年金は、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、国民年金発足当時すでに高齢であったため、老齢年金や通算老齢年金を受け取る資格を満たすことができない方を救済するための制度です。第1段階、生活保護受給者を除くから第3段階で、一定の条件、預貯金が350万円以下、介護保険料を滞納していないなど8項目に該当する方には、申請により年額保険料から3000円程度の減額が受けられる制度があります。表終わり。6月に令和3年度介護保険料額決定通知書送付。令和3年度の住民税が決定した後、6月中旬に介護保険料額決定通知書をお送りする予定です。普通徴収、口座振替、納付書でのお支払いの方は、6月から新しい保険料額となります。特別徴収、年金からの差し引きの方は、4月、6月は前年度の保険料をもとに仮徴収し、8月以降で新しい保険料段階を適用し、保険料の調整を行います。介護報酬改定に伴い、サービス利用料が4月から新料金に。感染症や災害への対応力強化、介護職員の処遇改善等を目的に、介護サービスの対価として事業者に支払われる介護報酬が4月から改定され、平均 0.7% 増、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 0.05%、令和3年9月末までの間を含むとなります。これに伴い、介護サービス利用時の自己負担は、新介護報酬に応じた料金となります。問い合わせ先、保険料について、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファクス3647-9466、介護サービス利用について、介護保険課給付係、電話3647-9498、ファクス3647-9466。3、東京都議会議員選挙、立候補予定者説明会開催。7月4日日曜に執行される、東京都議会議員選挙の立候補予定者を対象とした説明会を開催します。日時5月17日月曜午後1時半から。場所区役所7階第71会議室。対象 東京都議会議員選挙、江東区選挙区、立候補予定者及び関係者、出席者は会場の都合により、立候補予定者1人につき2人以内でお願いします。内容、立候補届出に必要な関係書類の配布及び届出手続き、選挙運動、選挙公営、収支報告書の記入方法などについて説明。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091、ファクス 3647-9592。 4. 東京都議会議員選挙、18歳以上29歳以下の投票立ち会い人募集、公正な選挙を見届ける経験を。区では若い世代の皆さんに選挙により関心を持っていただくため、18歳以上29歳以下の投票立ち会い人を募集しています。投票立ち会い人とは、投票日当日に投票所で投票事務が公正に行われるよう見届ける人のことで、体験された方から貴重な経験ができたとの感想が多く寄せられています。多くの方からの応募をお待ちしています。日時、東京都議会議員選挙、7月4日日曜。場所、原則、現在お住まいの投票区の投票所。異なる投票所になる場合もあります。対象、区内在住の18歳以上29歳以下の有権者、7月5日時点。各投票所1人、応募者複数の場合は抽選。抽選の結果、お住まいの投票区の投票所とは別の投票所で勤めていただく可能性があります。報酬13,000円、税込み。事前説明会、当選者に対し6月3日木曜午後7時から区役所で実施予定。締め切り日、5月13日木曜必着。申し込み、ファクスまたはハガキに氏名、住所、年齢、職業、メールアドレス、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383 区役所選挙管理委員会事務局へ。区ホームページからも申し込みできます。電話 3647-9091、 ファクス 3647-9592。 5. 児童扶養手当等、特別障害者手当等、4月分からの手当額が決定。令和3年4月分からの手当額については、以下の表の通り変更はありません。児童扶養手当及び特別児童扶養手当等の手当額月額について、手当額改定率、令和3年度 0.0%、児童扶養手当、児童1人目、令和2年度、令和3年度ともに、43,160円から11,180円。児童扶養手当、児童2人目加算額、ともに11,190円から5,100円。児童扶養手当、児童3人目以降加算額、ともに6,110円から3,060円。特別児童扶養手当1級、ともに52,500円。特別児童扶養手当2級、ともに34,970円。特別障害者手当、ともに27,350円。障害児福祉手当、ともに14,880円。経過的福祉手当、ともに14,880円。表終わり。手当額は、前年平均の全国消費者物価指数対前年比変動率の変動に伴い、法律の規定により改定されるものです。4月分からの手当額は、令和2年の指数に変動がないことから、改定が行われないこととなり、 これまでと同額となります。問い合わせ先、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること、子ども家庭支援課給付係、電話 3647-4754、ファクス 3647-9196、その他手当に関すること、障害者支援課障害者福祉係、電話 3647-4952、ファクス 3647-4910。6. マンションにアドバイザーを派遣。維持管理や建て替え改修など、管理組合や所有者が抱える課題に助言。公益財団法人、東京都防災建築まちづくりセンターの制度を利用し、アドバイザーを派遣します。1. マンション管理アドバイザー派遣。1. A コース講座編。マンションの維持管理、長期修繕計画等の基本的なことについて、テキストを使いながらアドバイスを行います。1. B コース相談編。個別具体的な相談内容について、事前に資料などを提出していただいた上で、適切なアドバイスを行います。2. マンション建て替え改修アドバイザー派遣。2. A コース入門編。建て替えか改修かの検討を進めていくために必要な法律、税制、公的な支援などについてアドバイスを行います。2. B コース検討書の作成。建て替えか改修かの比較検討のため、検討書、簡易な平面図や立体図面等、費用概算などの理解を促進するための参考資料を作成して説明します。対象、区内の分譲マンションの管理組合、管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体を含む、及び賃貸マンションの所有者、費用、無料、テキスト代、派遣申請後に辞退した場合に発生する違約金等は、派遣申請者の負担。申し込み、派遣希望日の30日前までに、管理組合理事長名、管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体の場合は代表者名、または所有者名で申請してください。派遣は同一の申請者に対し、同一年度内いずれかのコース2回、2B コースのみ1回までです。各コースの中でさらに細かい内容に分かれています。申請方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、住宅課住宅指導係、電話 3647-9473、ファクス 3647-9268。 7. 中止、高等花火大会。今年度の高等花火大会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、高等花火大会実行委員会が開催の中止を決定しました。なお、延期もしません。感染拡大防止にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、地域振興課区民交流担当。電話 3647-4963。ファクス3647-8441。 8. 江東区高齢者地域包括ケア計画を策定。パブリックコメントの結果公表。区では、令和3年度から令和5年度までの期間における高齢者福祉と介護保険の取り組み指針となる、江東区高齢者地域包括ケア計画、令和3年度から令和5年度、を策定しました。策定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、94件の意見が寄せられました。なお、計画の冊子は、次の場所で閲覧・購入できます。閲覧場所、地域ケア推進課、区役所3階7番、 介護保険課窓口、区役所3階4番。高等情報ステーション、区役所2階。豊洲特別出張所、各出張所、各図書館、各長寿サポートセンター。区ホームページでも全文を閲覧できます。販売場所、高等情報ステーション。費用500円。計画の趣旨。急速な高齢化やニーズの増加・多様化に対応した持続可能な地域社会を実現し、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも自分らしい日常生活を送ることができるよう、地域包括ケアシステムの構築を進めることが求められています。区では地域包括ケアシステムの段階的な構築に取り組んでおり、区民の皆さんをはじめ、さまざまな関係機関、専門職等と一致団結し、地域包括ケアシステムのさらなる推進を図るため、本計画を策定しました。計画の基本理念。すべての高齢者が生きがいや幸せを感じられる社会を、地域とともに目指していくことを目的として、基本理念を次のように定めました。共に支え合い、健やかに生き生きと暮らせる地域社会の実現。計画の基本目標。基本理念を達成するため、基本理念のもとに次の3つの基本目標を定めます。基本目標1、自立支援、介護予防、重度化防止の推進。高齢者の自立生活を支援するとともに、要介護状態の予防や重度化防止を推進するため、相談支援ネットワークの強化と介護予防の推進に取り組みます。また、身体機能へのアプローチのみならず、生きがいづくり等を含めた生活機能全体の維持・向上を図り、生き生きとした暮らしを支援していきます。基本目標2、介護サービスと在宅医療・介護連携の充実。介護が必要になっても、自分の意思で自分らしい生活を営むことができるよう、介護サービスの一層の充実と安定的かつ円滑な介護保険制度運営に取り組みます。また、退院支援や在宅療養など、さまざまな場面で必要となる医療と介護の連携強化に取り組みます。基本目標3、生活支援体制の整備と住まいの確保。日常生活上の支援が適切に提供され、高齢者が希望する暮らしを実現することができる環境を整えるため、地域住民やさまざまな団体との連携を強化し、地域での支え合い体制を構築するとともに、高齢者一人一人のニーズに応じた住まいが、安定的に確保されるよう支援を行います。第8期介護保険料。介護保険料は、計画期間における保険給付費、地域支援事業費の見込み額、及び第1号被保険者の負担割合や人口推計等をもとに算定します。第8期は、要介護認定者の増加等による給付費の伸びや、介護報酬改定等の影響により、保険料の基準額は月額5800円となりました。詳しくは2面、目次2をご覧ください。計画の推進に向けて、計画推進会議において、計画の進捗状況の評価・点検を行い、計画の達成状況等について広く公開します。また、関係機関との連携を強化し、一体的・総合的な計画の推進に努めます。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。今のところが一番。このままの生活を今の場所で続けたい。区の考え方。長寿サポートセンターは、すべての高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して生活していただくための総合的な相談機関です。 もし日常生活での不安や困りごとがありましたら、地域の長寿サポートセンターにご相談ください。保健師、看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職が様々なご相談に応じます。正しい生活習慣や運動習慣が健康や充実した人生にとってかけがえのないことだと思うため、介護予防を推進してほしい。区の考え方。介護予防講演会、男性向けトレーニング、音楽を活用した介護予防事業、スポーツクラブ体験、江東区オリジナルの介護予防体操である江東生き生き体操の普及促進、同体操を活用したサークル、とことんお元気サークルへのリハビリ専門職の派遣など、さまざまな介護予防事業を実施しております。寄せられた意見と区の考え方の一覧については、区ホームページに掲載しています。問い合わせ先、地域ケア推進課包括推進係、電話 3647-9606、ファクス 3647-3165、介護保険課庶務係、電話 3647-9481、ファクス3647-9466。
9、第1回区議会定例会終わる。令和3年度各会計予算などを可決。令和3年第1回区議会定例会が2月24日から3月30日まで会期35日間開かれました。今回の定例会では令和3年度江東区一般会計予算など24議案について審議され、それぞれ原案通り可決されました。なお、可決された議案の内容は次の通りです。予算案件、実件。令和3年度江東区一般会計予算など。条例案件、実件。江東区事務手数料条例の一部を改正する条例など、契約案件、一件、議決を得た契約の契約変更について、児童向け複合施設新築工事請負契約、その他の案件、二件、特別区道路線の認定について、など、意見書、一件、養育費不払い問題の解消に向けた対策の強化を求める意見書。本会議等の模様はインターネット中継、生、録画中継でご覧いただけます。スマートフォン等でも視聴できます。また、傍聴も可能です。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話3647-3548、ファクス 3647-0430。 10.2021 男女共同参画フォーラム企画募集。いろいろな人たちが生きやすくなるための学びの場。11月14日日曜に開催する男女共同参画フォーラムの企画、講演会、学習会、ワークショップ、展示などを募集します。フォーラムは日頃から男女共同参画の視点を持ち、地域で活動する学習団体の発表や区民交流の場です。フォーラムを第一歩として共に生き、作り、支え合う社会の実現を図りましょう。締め切り日、5月31日。月曜、消印有効。結果は実行委員会にて内容を検討調整の上決定し、8月中旬までに連絡します。申し込み、男女共同参画推進センター及び区内各施設にある募集案内、区ホームページからも入手可の企画書に記入し、郵便番号 135-4 0011、扇橋 3-22-2、男女共同参画推進センターに、郵送、ファクス、メール、または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、ファクス 5683-0340、E メール055-201@city.koto.lg.jp。 11、おなぎ川児童館一時保育サービス開始。面接登録は5月5日水曜祝日から。おなぎ川児童館で在宅で子育てをしている方のお子さんを一時的にお預かりする一時保育サービスを開始します。ご利用には児童館の利用登録とは別に事前に面接登録、予約制が必要です。母子手帳と保護者の方の身分を証明できるものを持ってお子さんと一緒にお越しください。保育利用概要。利用開始、7月1日木曜から。利用施設、おなぎ川児童館、北砂 5-20-5-101。 保育時間、月曜から金曜午前9時から正午、午後1時から5時、1時間単位で1日あたり3時間以内。なお、祝日、年末年始、12月29日から1月3日を除く。保育料、1時間500円。利用定員、1日あたり12人。利用対象、区内在住で生後6ヶ月から就学前までの幼稚園、保育園等に在籍していない集団保育が可能なお子さん。面接登録、日時、5月5日水曜祝日から6月30日水曜の月曜から金曜、午前10時から午後6時、正午から午後1時を除く。7月以降は曜日や時間を絞って実施予定です。場所、おなぎ川児童館。申し込み、おなぎ川児童館に電話または窓口で。電話、ファクス 3640-1941